本年もここに昇天主や記念礼拝をご主に守る幸いを覚えて感謝をいたします。私はいつも思います。愛する者が召されて打ちのめされながら、この街道でお別れの葬送式を執り行ったご家族の方々にとって、この記念礼拝はその時のとてもつらかった思いがぶり返し、やはりここに離別の別れのつらい思いを改めて呼び起こすことになるのではないかと、愛する者との別れの痛手はなかなか言えません。御言葉に懸命に聞きながら、天国を御国を必死に望んで祈りながらも、その喪失感は簡単には埋められません。半年が経ち、一年が経ち、二年、三年、五年、十年経っても、ぽっかりと穴が開いて埋めようがない、その悲しみは続いていくことがいくらでもあるわけであります。何度もも私も申し上げておりますし、皆さんご自身も聖書に聞いて思っていることでありますが、教会で行うこの昇天者記念礼拝は、主イエスキリストの復活の死に対する勝利があって、そのゆえに御国天国での再会の希望が与えられておりますので、今日は別れの悲しみを思い起こす時ではなくて、そうではなくて、この地上で分かち合うことを許された数々の恵みを振り返り、ともどもに感謝を捧げる時としたいと願うのです。主イエスの復活による再会の希望も、決して口先の言葉だけではなく、本気で信ずるがこそ、うなだれる面を天に上げ、十字架を仰ぎながら、いただいた数々の恵みを想起しようではありませんか。一足飛びにはいきませんが、少しでもそれをしたい。とは言いながらも、私は葬儀の時の式辞、あるいは説教で、個人の歩まれた人生を、かなり詳しくお話しいたします。教会によっては、牧師によっては、ごくさらりとだけ、その経歴を紹介しておしまいにされるところもありますが、ちょっと詳しすぎるんじゃないかと言われるぐらい詳しく私はお話をいたします。私たちの人生の中で、周りからこの上なく褒められる時っていうのはそうそうありません。やはり何と言っても冠婚葬祭です。結婚式の時に、そしてお葬式の時に、 この人は本当に素晴らしい人だった。あるいは素晴らしい人です。たくさんの素晴らしい業績、行いを残しています。があります。そうやって、褒めてもらえる時であります。その褒められるということは、そこに行ってくださる方はやはり個人との特別な、あるいは結婚する新郎新婦との特別なつながりがあって、そういうつながりの中から出てきている言葉でありますから、それはそれで尊いですし大切だと思います。ただ、教会の葬送式、葬儀の中で語られる個人の人生は、その個人を褒めたたえ、礼賛するものではありません。その個人が、召された方が、いかに作り主なる神に愛され、いかに家族や隣人に愛され、神が与えたもうた、賜物、タラント、能力を生かして歩んでこられたかを語ります。そこでは主語が、亡くなったその方が立派だとか偉いとか、いうことではなく、神がその方をいかに生かしたか。いかに素晴らしい働きをなさしめたかを語るのであります。神様がどれほど豊かにこの人に恵みを注がれたか、また周りの者たちもこの人を通していかに多くの恵みをに預かってきたか、それを語るのであります。共に生き、生活し、喜びも悲しみも分かち合った日々。あの小学校一年生が入学するときに歌われる歌で、あんなこと、こんなことあったね。あの卒業式、卒園式で歌われる歌がありますけど、あんなこと、こんなこともあったね。思い起こしたいのです。葬儀の時に、式辞や説教でご紹介する個人について、時に近しいご家族は、愛するものではあっても、同時に欠けや弱さをもよく知っているわけで、私がここである意味で、こんな素晴らしい方でした、言ったその時に、そう言っていただけるのは嬉しいしありがたいけど、別な側面もあるんですけどって言われる方もやっぱりあります。その通りだと思うのです。弱さがあった。欠点もあった。しかし、だからこそそこに主イエスキリストの十字架を仰いで、その欠けや弱さ、愚かさや欠点を許し合う時でもあるわけです。今日は、説教題を、天に宝をといたしました。それは様々な形でではありますが、愛する者を記念するとき、十字架を前にして、あらゆる欠けと弱さとが許される恵みのゆえに、その人生が地上に宝を積む人生ではなく、天に宝を積む人生であったことを、ともどもに心に刻みたいのであります。私たちは、皆さんも私も、皆、いつかはこの地上の旅路を、 人生を終える時が来ます。修法の上のところにも昇天者記念礼拝のご案内ということを記しておりますが、その一番最後のところで、主の御前で再び相まみえることを願いつつ、自らの終わりの時に思いをいたす礼拝とあります。自らの終わりの時に思いをいたす礼拝が今日のこの礼拝だ。自分自身もいつの日か記念される側の立場になるだろうと思うわけです。そしてその時は天に帰る、あるいは天の御国に招き入れられる時であります。イエス様が迎えに来てくださって、その天に実は私たちは先んじて宝を積むことができる。それが今日の御言葉であります。今日のマタイによる福音書の6章の御言葉は、イエス・キリストがこの小高い山に登って、そこでお弟子さんや群衆に向かって集中的に教えられた三条の説教とか、昔でしたら三条の水訓と言われる一連の御言葉の中の一つであります。今日の天に宝を積みなさいという教えの後に、割とよく知られている御言葉で、空の鳥を見よ、野の花を見よ、明日のことを思い患うなという言葉が、主の言葉が出てきます。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むなと。なぜなら天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知であるからだと。主イエス・キリストはこの地上の事柄を、飲むこと、食べること、着ること、住まうこと、働くこと、家族と一緒に過ごすこと、友達と一緒に過ごすこと、仕事に精を出すこと、この地上の事柄を決して軽んじているのではないのであります。確かに地上で生きていく上で必要なものがある。着るものも食べるものも住むところも、しかしそれらはある必要を超えてくると、必要を超えて身につけたり持ったりしていくときに蓄積される富、宝となるのです。そしてその地上の宝は、ともすると人間に誤った幻想を抱かせていきます。その富、宝によって自分の存在感を確認しようとしてみたり、それによって自己実現できるかのように思い込ませていくのです。地上の富、宝はもちろん物質的なものに限りません。社会的な名声や地位、有名になることも含まれています。しかし私たちはいろいろな仕方で、いろいろな場面で、その地上の宝や富がいかに儚いものであるかを、聖書の言葉を通して気づかされてきているのではないでしょうか。仕事やサークルやいろいろな交わりの中で、時に、と思うことがあるでしょう。地上の宝に頼りきり、それを 誇りとして自慢する人に出会ったりする。でもよく見てると、それが死ぬまで続く人もいますけれども、ある瞬間に瞬く間にその宝が失われたり、奪われたりしていくのを見て、私たちはぼんやりと、あるいは薄々と、この地上の富宝の儚さというものを感じている。今日の御言葉では、虫が食ったり、サビがついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりすると言われていることです。天に宝をなどと言われたって、天と言ったってよくわからないし、当てにならない。だから、いわゆる刹那的に、刹那っていう言葉は仏教用語だそうですが、短い時間のことを言うんだそうです。短い時間。刹那的な生き方って言ったときに、それは目の前の短い、ごくごく短い目の前のことをいつも見ながら生きていく。目の前のことを楽しむしかないではないか。先がわかんないんですから。いつどうなるかわからない。ならば、今を楽しもうじゃないか。今与えられているチャンスや恵みを存分に楽しもう。それをあえて言えば、刹那的な生き方です。そうです。確かに、いつどう失われていくか、わからないのですから、今あるうちに存分に楽しみ味わったらいいというのもわからないではない。今日の旧約聖書、予告では詩編の言葉でありましたが、変更させていただきました。コヘレトの言葉を読んでいただきましたが、三章のこのコヘレトの読んでいただいた最初のところで、人がロークしてみたところで何になろうって言葉で始まりました。人がロークしてみたところで何になろう。なんと聖書の言葉であるのに、何やらこう投げやりな言葉に聞こえるかもしれません。人がロークしてみたところで何になろう。実はそこは三章、コヘレトの言葉という章の三章なんですが、一枚前をめくっていただくと、二章のところの冒頭にこうあるのです。私はこうつぶやいた。この私っていうのはこのコヘレトって言われている、どうやら、王様のようと見られるんですが、あるいは昔は伝道者と言われたりもしましたが、私はこうつぶやいた。快楽を追ってみよう。快楽を追ってみよう。愉悦に浸ってみよう。見よ。それすらも虚しかった。笑いに対しては狂気だと言い、快楽に対しては何になろうと言った。私の心は何事も知恵に聞こうとする。しかしなお、この天の下に生きる短い一生の間、何をすれば人の子らは幸福になるのかを見極めるまで、酒で肉体を刺激し、愚行に身を任せてみようと心に定めた。大規模に事を起こし、多くの屋敷を構え、畑に葡萄を植えさせた。 庭園や果樹園を数々作らせ、様々な果樹を植えさせた。池をいくつも掘らせ、木の茂る林に水を引かせた。買い入れた男女の奴隷に加えて、私の家で生まれる奴隷もあり、かつてエルサレムに住んだ者の誰よりも多く、牛や羊と共に財産として所有した。金銀を蓄え、国々の王侯が秘蔵する宝を手に入れた。男女の歌い手を揃え、人の子らの喜びとする多くのそばめを置いた。かつてエルサレムに住んだ者の誰にも勝って、私は大いなる者となり栄えたが、なお知恵は私のもとにとどまっていた。目に望ましく映るものは何一つ拒まず手に入れ、どのような快楽をも余さず試みた。どのような労苦をも私の心は楽しんだ。それが労苦から私が得た分であった。しかし、私は顧みた。この手の技、労苦の結果の一つ一つを、見よ、どれも虚しく、風を追うようなことであった。太陽のもとに益となるものは何もない。この人は、事業家でもあったんです。プロジェクト、大プロジェクトを行った。大規模にことを起こし、屋敷を構え、ぶどう園を作り、果樹を植え、池を作り、金銀財宝、周りの王様たちが羨むほどの財産も宝も得た。でも、苦労もしてる。努力して。で、その苦労の技の結果が出ている。頑張った分、それに見合う成果も出ている。しかし、顧みた結果、見よ、どれも虚しく風を追うようなことであった。風を追うってどんな感じでしょう？と吹いていく風を一生懸命追っかけて捕まえようとするけれども、捕まえられないんです。先のことはわからないんだから、今を一生懸命生きればいいんだ。わかりますよ、それは。そして今を一生懸命生きた結果、それなりの実りや結果が現れてくる。社会的な地位だって得るでしょ。富だって得ますよ。でもコヘレトは言う。どれも虚しく風を追うようなことであったと。刹那的に生きる。それは現代人に一番ぴったりくるのかもしれません。しかし、いにしえの知恵の言葉、コヘレトの言葉に耳を傾けるとき、そこにある底なしの虚しさに気づかされるのではないでしょうか。虚しいというのです。何になろうというのです。地上の宝に固執するにしても、逆に刹那的に今を楽しんで生きるにしても、その儚さと虚しさに、聖書の言葉が気づかせてしまう。聖書の言葉を聞いて、ああよかったって、最初は多分思えないんです。なぜならば、この気づきを与えられてしまうからです。あ、なんて儚いんだ。あれ、実は虚しいのかな。そんな気づきを与えられて、 ありがとうなんてやっぱり言えないでしょう。決して心地よいものではないでしょう。良い知らせと言われる福音として最初から聞けるかというと、多分聞けないでしょう。儚さや虚しさに気づかされ、天に富、宝を積むようにと教えられているわけですが、最後のところに言われている主の言葉がチクリときませんか。あなたの富のあるところに、あなたの心もあるのだ。あなたの富のあるところに、あなたの心もある。それは自分が生きていく上で、どこに立っているのか、ということではないかと思うのです。心のあるところを、我々はせっせと豊かにしようとする。心のあるところに、富を、宝を積もうとする。そして、それで、安心しようとする。お分けにならずにどうぞお聞きください。ルカによる福音書という次の書に、12章にこう記されています。愚かな金持ちの例えというタイトルがついているんですが、ある金持ちがの畑が豊作になって、たくさん収穫できた。さてどうしようと金持ちは考え、今ある蔵を壊し、もっと大きな蔵を建てて、そこに穀物や財産を皆しまい込み、そして自分に次のように言い聞かせた。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめ、と。しかし神は、愚かな者よ。今夜、お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは、一体誰のものになるのか、と言われた。自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならないものはこの通りだ。という、例え話です。このお話は、ルカによる福音書にしか記されていない例えなのですが、おそらく今日のマタイによる福音書の御言葉とつながっている言葉だと思われます。改めて、あなたの富のあるところに、あなたの心もあるのだ、という言葉は、ダメになったり、盗まれたり、移ろいゆくものに心をあなたは置いているのか、と問われているように思うのです。汝の心はいずこにありや。そう問われて、改めて自らを振り返らざるを得ない。そして、聖書の御言葉に触れてきていて、今日の御言葉もすでに聞いて知っていて、天に宝をということも分かっているつもりなのだが、振り返ってみれば実際には地上の、地の上の移ろいゆく宝富に心があったなぁと思わされることがあるのではないでしょうか。そこでは、やはり悔い改めるしかありません。今、聖天使記念礼拝として、この時、愛する一人一人、先人の人生に真摯に向き合い、聞いて見ていきたいと願うのです。家族として、最も近くにいた者として、もちろん、そこに賭けや弱さや愚かさもあったでしょう。しかし、つまずきながらでも、迷いながらでも、それでも聖書の言葉に耳を傾け、 そして地上の富と宝の有限さ、儚さ、そして刹那的に生きる虚しさに気づかされて、天に富を、宝を蓄えようとする生き方があったのではないか。今日、愛する者との別れの悲しみをにくれるのではなくて、その愛する者は、その人生の中で、その人なりに天に宝を積もうとする生き方をしていたのではないか。信仰告白にまで至っていない家族もあります。それでも、すでに信仰を与えられている自分や家族の言葉に耳を傾け、その信仰生活、教会生活を尊んでくれて、守ってくれて、協力してくれて、そして話を聞いてくれた。何でもないささやかなことのようですけれども、それも一つ、天に宝を積んできていることになるのではないでしょうか。その私たちが先に送った愛するお一人一人が地上の人生で歩む中で天に宝を懸命に積んでいったその姿をその一つ一つを今日はご一緒に思い起こし心に刻みたいのであります。心が天にあるならば、それが人間的に地上において認められようが認められまいが、そんなことにもうこだわりがなくなるでしょう。愛は見返りを求めないと言われますが、それは天に宝を積む愛の技をするときに、心がもう天にあるから、地上での見返りは別にいいとなるのです。イエス様が見ていてくださる、分かっていてくださる。天の父なる神様が、全能の神様がちゃんと見ていてくださっている。分かっていてくださっている。主イエスの犠牲をもって贖い取られ、許されて主のものとされた自分だから。だから、心は天にと言える。いな、厳密に言うならば、自分の意志の力によるのではなく、聖霊なる神の助けによって、素直に心からそう言える。心は天に。それはとても幸せなことではないか。地上の事柄を侮ったり、軽んじたり馬鹿にするのでは決してなく、その大切さをもよくわきまえながら、愛する先人に習い、心は天に、宝も天にであります。